本日も NHK ラジオ第一をお聞きくださいまして誠にありがとうございます。特別番組鉄分補給トレインストリームは時刻通り運行しております。この先も年末年始のお出かけに役立つ情報をご案内してまいりますので、最後までお聞き漏らしのないようご注意ください。
車内販売でございます。ホットコーヒーにアイスクリーム、ビールにおつまみ、ソフトドリンク、お弁当はいかがでしょうか。
いいですね、いいですね。
ひのちゃん上手ですね。
本当に。
髪のね遅めの人です。あれたまに早い人いるんですね。
いますね。
で、あ、ちょいっていう人。でもちゃんとゆっくりね歩いてくださるタイプですね。
はい、目合わせてね。こうてなっていう感じ
で。
こうてなっていう感じ。
さすがツボを抑えていらっしゃいます。改めてご案内は。
はい、車内販売といえばとりあえずコーヒー、ホットコーヒーの、俳優の半田健太です。
はい、車内販売といえば、ホヤの燻製のダーリンハニー吉川雅宏です。
はい、そしてこの時間はもう一方の
車内販売といえば買ったいアイスクリームの斉藤由紀乃です。
あれはねなかなかストーンが入らない。
どうやったら硬くなるのかなって思いますけどもね。
ねえ、
過剰に固めてくださってますね。
あれが美味しさの、ね、秘密なんですよ ね、
吉川さんのホヤって東北新幹線。
そうです、そうです。
私も大好き。
あれ美味しい。
宮城の出身なので帰省する
とき に。そうです。僕あれ毎回あの、ね、ちょっと箱も小さくてね、うんまあ、大きいのはありますけど、う
ん、キャラメル箱ぐらいの。
そうそうそう、ね、あれとねちょっといっぱいやるのが僕大好きなんです。
よかった、分かるのがあって嬉しいわ。じゃあメッセージご紹介しましょう、はい、福井県の福井信さんです。駅そばなら京都駅2階改札口横のお店は天ぷらを店内で揚げていて、うん、出汁に浸して食べる天ぷらそば、これが絶品です。またお揚げのきつねうどんも美味しい。京都に行くたびに食べてしまいます。
うん、2階改札のあそこだな。
薬味に柚子胡椒ありますね。
はいはい、京都っぽいですね。その京都から来てますね、杉山明さんです。はい、今年デビューの京阪特急プレミアムカー、
はい、
ネットで予約して何度乗ったことでしょう。景色が違って見えました。
はあ、これも今年デビューですよね。
ですね。あれはバネ入ってへんのです。
まあ、最新車両のね、あのタイプですからね。
バネどんだけ好きなんですか。
入ってへんね。
神奈川県のひろパパさんは帰省の準備をしながら聞いております。今日の午後新幹線で姫路へ帰ります。
あ
ら、
19歳の息子は昨日青春18切符で東京から広島福山の友人宅へ行っており、うん、この今日の夕方ですね、うん、姫路で合流するよ。
素敵。ずっとじゃあ在来線で、
長旅、根
性ありますね。
あれ姫路駅といえば先ほどの
駅そば。
そうだ、中華麺の駅そば、
ぜひね合流ポイントで食べていただいてね。
さあお時間となりました。駅弁大賞に行きます。
そうですよ、
放送開始から行きますよ。3時間半が経過しました。本当にいろいろな駅弁をリスナーの皆さんからお教えいただきました。たくさんの駅弁メッセージ皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
ここで番組スタッフと出演者が独断と偏見で決定するトレインストリーム駅弁大賞を発表したいと思います。代表して吉川さんから発表です。
はい、
まず第3位は、
第3位は東海道新幹線新富士駅駅弁版極み富士宮焼きそば弁当です。
なあ、
はい、こちら富士宮焼きそばって B 級グルメでね有名になりましたけれども、これ焼きそばの駅弁って自体まずちょっと珍しいじゃないですか。しかもですねこれ加熱式なんですよ。温まるやつ、
はいはいはい、引っ張る
やつね、紐を引いて、よく牛タン弁当とかでねありますけど、だそのすごく珍しい焼きそばであり加熱式であり、これ非常に珍しいですよね。でね食べるとまたこれ美味しいんです。この焼きそばがもちもちしてて、しかもこれご飯がついてるんですけど、
ついてますよねご飯がね。
そうこれね普通のご飯じゃなくてねこれわさびがね入ってるんですよ。でこれまあ静岡のね駅弁ですから、この富士宮焼きそばとこのわさび入りのご飯、これ僕関東のね人間なので焼きそばとご飯ってあんまりちょっと食べたことがなかったんです。
炭水化物、炭水化物
これ合いますよ。
合うんですよね、これ。
あの腹持ちもいいですよ。
ね、
その方が。
ええ、合いますね。
もう美味しさをね、ちょっと教えてくれた弁当ですね。これは美味しいですよ。
はい。はい、第3位が駅弁版極み富士宮焼きそば弁当。うん、はい、これの番組ホームページに写真が載ってますので、ぜひ見てみてください。
はい。
さあ、吉川さん、続いて第2位は。
第2位は。山陽新幹線西明石駅引っ張りだこ飯です。
わあ、来たか。
間違いないですね。
これはもう斉藤さん、よく食べてるでしょ。
そうですね。いや、悩んだら引っ張りだこ飯、
はいは
い、いいんちゃうかなっていうくらいおすすめですね。
これ入れ物がね、ちゃんと器、がしっかりしててね、
タコツボの、
タコツボの
陶器に入ってて、タコもついてます。
僕これ家持って帰ってね、一回洗ってペン立てにしてました。
使えますね。
使えますよ。
これ実は第1回のこの鉄分補給トレインストリームで紹介していまして、
うん、はいはいはい、
私もそこでいただきました。
あ、そうですか。
タコがね、美味しいですよね。刺激弁と思えない、
柔らかいんですよね。
柔らかい、
よく煮てあって、
明石のタコ、せやけタコだけじゃないんですよね。ご飯よく見ると穴子がいっぱい入ってる。
そうだそうだ、
穴子飯入ってる、
ね、明石といえば穴子、まあ、穴子飯ちゃうかっていうぐらいたくさん入ってますね。
そう、最後にね、またお楽しみがあるんですよ、そこの方にね。それはもう食べてのお楽しみですけど。
そうなんですよ、言いたいけどね、これぜひ召し上がった時に、
最後まで召し上がった時、
これはお楽しみにとっておきたいですね。
あったあった、
これはね、あの東京駅でもね、はい、買えますし、
そうですね、
もう大人気ですよね。
それとか、あの期間限定でマッキンキンのタコツボになったりとか。
え、そんなんあるんですか。
そうなんですよ、かつてあったりとか。飽きさせないですね、ファンを。
ペン立てにせなあかんじゃな、それは。
ペン立てに
洗ってね。
そうですね。で、思い出も取っておけるで、はい、引っ張りだこ飯が第2位でした。メールが来てますね、この明石駅引っ張りだこ駅は、山形県のてっちゃん先生、
はい、
250個の明石駅、これ西明石駅ですよね、
うんうんうん、
引っ張りだこ飯、高校の教員をしています。以前修学旅行に引率した際に、どうしても生徒に食べさせたくて、新大阪駅から東京へ向かう新幹線の中のお弁当に注文しました。250個注文したってお話ですね。
すごい、すごい。生徒さんに、
みんなに。
普通修学旅行のお弁当はほぼ旅行会社が手配する幕の内弁当なのですが、この奇抜な容器に生徒たちは大受けでした。
いい思い出だ。
ただ、ね、丸い壺型の陶器製の容器なので、はい、何個もまとめて持ち運ぶにはちょっと大変そうでしたが、食べ終わった容器がお土産にもなり、今はペン立てになっています。
ほらよ、皆さんやっぱね、これ発想は一緒だね。ちょうどいいんすよ。こう、あの底の面がね、結構ね、あの大きいんでね、倒れないんですね。
そうです、どしりしてます。
うちではね、台所で箸とか、
はいはい、
だからやっぱ棒状のものを立てるんですね、みんな。はい、
さあ、いきますか。
はいはい、行きましょうか。
1位行きましょうよ、
吉川さん。第1位は、
はい、第1位は紀勢本線松阪駅、松阪名物黒毛和牛毛太郎弁当です。
はい、
おめでとうございます、はいはいはい、そしてスタジオにはこの毛太郎弁当が運ばれてまいりました。
はい、
これは、
ね、いやいやいや、これ真っ黒な黒毛和牛の、本当牛の顔が蓋、ね、
そうなんです。これもまずね、この、うん、この牛がね、これまず出てきて、インパクトがすごい、
タコツボもそうなんですけど、
ですよ、
パッケージがね、
外の紙を外してください、
は
い、
しましょう。開けるときにね、ちょっとね、
ちょっと
注意しないと。
そうですね、これ
ちょっと開けておりますんで ね、
ちょっと待って、ちょっと待って、
これね、でこのまあ見た目のインパクトもすごいんですけども、
わ、目をた
ね、これ牛がドーンとね、
あの普通ね、はい、こういうそのマスコット的な感じだと、もうちょっとそのなんていうかな、あの漫画っぽいものあるじゃないですか、
リアル、そう、
リアルなの、この牛はとにかく
ちょっと怖いです ね、
ね、
でね、これお楽しみはこれからなんですよ。
そう、
これ見た目もすごいんですけども、
知らないとびっくりしますよ、
これ開けるときにびっくりしますから。これじゃあちょっと皆さんで開けますか、
同 時、 いきますか、
同時で、はい、いきますか。
じゃあ吉川さん合図ください。
いきますよ、せーの、オープン。
このね、
ちょっと臨床みたいになってますね、
微妙なズレがコーラスを生んでてね、こう、
ふるさとだ、はい、
これふるさとがね流れる、これもう
面白い
日本初の音楽が流れる駅弁なんですよ、
うん、うわお弁当やのに、
いやこれは
うわ仲良い子、
これドラマが今ありましたよ、
ありましたね
数十秒の
ねえ、またちょっとずれてる感じもなんか良かったです
ね、山に響くような感じ、それとともにちょっと美味しい香りも、ね、
そ
う
なんですよ、広がってきますしね、びっしりこれお肉
でこれね見た目も音でも楽しめて、さらにこれ味もまた抜群ですから、
このツヤ
ね、
お肉とご飯のこのツヤがね、
これ美味しそうじゃないですか、
絶対美味しいですよね、
もう開けたらね、もうお肉です
から、ここでですね、はいはい、この松阪名物黒毛和牛毛太郎弁当を作っている駅弁屋さんの社長さんと電話がつながりました。荒竹ひろこさんです。味わい方のコツなど伺いましょう。荒竹さんこんにちは。
あこんにちは、荒竹です。
おめでとうございます。
ありがとうございます。1位にしていただいてめちゃめちゃ光栄です。ありがとうございます、
はい、どうでもございません。
はい、
荒竹さんズバリ味わい方のコツを教えてください。
はい、毛太郎弁当は五感で味わっていただくっていうところです。皆さん今見ていただいた通り、黒い牛で目で見て、いやーびっくり何っていう感じだったですよね。
本当に
思いました。で、下を開けると、いやー耳に音楽流れてきたわ、ふるさとやわーって、口角が、って感じで、次今言っていただいたように、蓋開けてるんで、おいしいすき焼きの匂いが、またふわふわふわーとお鼻に来ますやんか。
来ますね。
来ます、来ます。
さあさあさあ、食べたい食べたいって思って、一口口、ってお箸入れたらめちゃめちゃ美味しい松阪の黒毛和牛の味がして、お肉ふわふわやし、ご飯もふわふわしてすっごい美味しいと思うんです。それが感じて、
荒竹さんは あれですか、うん、芸能人の方ですか。
いやいや、
なんかものすごくねトークが
そんな
スラスラーと出てきて、
おしゃべりがすごく美味しいです
五感で食べますよ、いただきますよ、
ちょっといただきますね、
はい、
いただきます、
いただきます、
はい、食べてください。
お肉びっし
り、ね、
見た目すんごい、
ご飯見えへんぐらい、
そうご飯見えへんぐらい入ってるんです、
ね、3分の2以上ですね、お肉びっしり、
おいしい、
おいしい、
ほいでね、最後にね、多分皆さんが今見て聞いてお鼻で感じて口でいやー美味しいって言うてやで、うん、で最後にこれ、うん、駅弁は心で、毛太郎弁当心で味わっていただきたいんです。松阪の思い出で、うん、旅も皆さんの今の感動、うん、これがずっとずっと心にあって、
うん、
うん、駅弁っていうのはこう中身見えないのが皆さんの五感に響いてるって私思ってて、
なるほど、
駅弁ってね、なんかワクワクワクワク、旅のワクワク感をすっごく盛り上げるものだと思ってるんです。
つないでいただいてありがとうございます。今ゆっくり食べられてます、う
ん、味わってます、
食べることに集中してます、
うん、これあの本当に今最後、うん、ちょっと心でね、
うん、
味わわせていただいてますよ。
ありがとうございます、うん、私ね、日本一ね、駅弁を愛する駅弁屋だと思うんです。ゆきのちゃんは日本一鉄道大好きな女性ってさっきおっしゃって入ってらっしゃったけど、私、ね、日本一駅弁大好きな駅弁屋なんです。
伝わってきます、ね、詰まってますよ、
プライドを持って作ってるわけですよね、
愛情を感じますよ、
はい、
いやーこれどうしてこれ音が流れる仕組みにしたんですか。
だってね、なんかみんながワクワク、旅のワクワクってずっとあった方がいいので、うん、それあの容器ももちろん家に置いといてもらったら、いろんな、宝箱とか、はい、鉄道模型好きな人はそこにね、うん、あのビートレとか入れてたりする、
ビートレ、これ社長の口からビートレ
模型ですね。
そうそう、で、はい、音楽はそれ取ることができるんです、メロディセンサーね、
はいはいはい、
だからお家の、うん、再利用で冷蔵庫の内側にくっつけといていただいたり、クローゼットのインに内側にあったら光に反応するんで、うん、多分2年ぐらい、2万回2年か3年、長い人は5年ぐらいずっと冷蔵庫を開けるとふるさと
ふるさとだらけですね、もう
最高ですね、いやもうずっとお話ししてたいですよ、
ね、本当に、いや長くね楽しめる、本当に心を感じる、
そうでしたね、
ありがとうございます。
いや荒竹さん、年末のお忙しいところ本当にありがとうございました。
とんでもない、
ありがとうございます
、
ありがとうございました。 第1位に輝いた松阪駅の松阪名物黒毛和牛毛太郎弁当の荒竹さんにお話を伺いました。さあ、そしてゲストの斉藤由紀乃さんとはもうここでお別れですか。
はい、あ、ありがとうございます。
あっちゅう間ですね。
ですか、
まだ鉄キュンポイントあったんですけどね。
いっぱいあるでしょ。
あの車掌さんのね、放送確認するときに扉開けてちょっと喋るのとかね、うん、すごい細かい、いっぱいあるんで、ね、まだ見つけときます。
よく見てらっしゃいますね。
はい、来てください、ぜひ、
はい、見つけておきます。
お待ちしております。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
半田さん、ここで最後の曲になりました。
はい、まあ、今日はですね、長くやってきましたけども、最初地下鉄90周年から始まりましたので、
そうでしたね。
やっぱ締めはね、地下鉄の歌で、お送りしたいんですが、さよなら六線形という歌がございまして、これは英断地下鉄時代の六線形ですよね。
千代田線で
活躍している、この歌、なんとね、歌ってるの私なんですね。作りましたのも私でございまして、僕、ゆきのさんが顔鉄ということを言いましたが、僕はね、歌鉄というジャンルを推奨してまして、この六線形って車両は、はい、今はまだ4編成残ってますけど、ただまあこれ近い将来
もう
ね、
もう
活躍して長いですから、そんな六線形への思いを込めて、ちょっとかといってまんま鉄道ソングにするのではなく、僕なりの解釈で書いてみました。じゃあ聞いてください、半田健人でさよなら六線形。
あなたが好きだった電車、私にはただの電車。何が違うのかわからないけど、それは人も同じことね。似たような人は多分どこかにいるけれど、あなたじゃない、それはあなたじゃない。形の新しい電車。
半田健人さんのさよなら六線形お聴きいただきました。
はい、
優しい曲です。うん、さあ8時5分からおよそ4時間にわたってお送りしました鉄分補給トレインストリームもお別れの時間。
4時間経ちましたね。
4時間って言ったら結構いけますよ。
新幹線で言ったらまあまあいきますからね。
広島ぐらいですか、東京とね、あと函館ぐらいですかね、新函館北斗ぐらいまで行けそうですけど、いやこれでも倍はいけますね。
全然しかもこう駅弁などこういただけたらこうスタミナもついちゃうから、
そうですね、
ずっとやってられます。
終始元気で、もう鉄分たくさん提供してくださって本当にありがとうございました。お聞きの皆さんも鉄分補給していただけましたでしょうか。帰省中、行楽の方、年末年始もお仕事の方、この後もお気をつけてどうぞお出かけください。そして来年もまた素晴らしい鉄分補給の1年となりますように。ここまでのお相手は
半田健人と
ダーリンハニー吉川正弘と
柴原紅でした。では私たちも来年に向かって
出発進行。